井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
はい、
今日はですね、ネガティブ発言をする部下についての悩みということで、はい、いただきました。
はい、
早速行きましょう。会社としての目標を掲げてあるプロジェクトをスタートしようとしたところ、一部メンバーからネガティブな発言ばかり聞こえてきます。正直、じゃあ代わりにやってみろよと言いたくなりますが、文句ばかり言っていても何も解決しないので、ネガティブな発言者の気持ちを推察してみました。やりたくないは今の状態を変化させるのが嫌だ、意味があるのかというのは、これ以上業務が増えたら私が苦しいみたいな何かがあるのかなと考えております。部下の背景として、変わることに不安、新しいことをやるのにエネルギーがいる、このあたりかなと想定した上で、あなたはどうしたいのかと聞いてみましたが、本音はなかなか教えてくれません。このような状況から脱するためにも何かアドバイスいただけないでしょうか。
おお、なるほど。
なるほど。
これもよくいろんなところで聞きますよね。やっぱりこう変わる
なきゃ。でもどこがポイントとするんですか。本音を教えてもらうことが目的でもなさそうですし、どこを設定して、
まあ一番この情報の中でないので、これも推測しながらの話だし、
はいはい、
このパターンなのかな、このパターンなのかなって探りながら話さなきゃいけないと思うんですけど、この会社が立てた目標に対して新しい試みなのかな、やってみようということ自体の重要度っていうのはどういう位置にあるのかなね。
ほう、
つまり既存でうまくいっているけど、この先はこのやり方はシュリンクしていくぞと、なので新しいやり方をしなきゃいけない。例えば商品でも、今の商品じゃ、そのうち飽きられるから、次のものを作んなきゃいけないみたいな、要するにそれこそ会社として、このままの先行きが、明るい兆しがないんだという方向での変化の場合と、とにかく新しいことにとりあえずチャレンジしてみようよ、つまり今やってることもそのままだし、それに対して深い乗っけていこうと、加えていこうと、背負う負荷じゃなくて付け加える負荷ね、より付加価値の多いものを作っていこうということで、ちょっと新しい試み、これ挑戦しないかいっていうものとではやっぱり幾分か違う。
いかん、いい意識も全然違います。
もう一個は、既存のやり方の、やりたいことの目的感は一緒でも、やり方を変えようよ。っていうような変化もあったりするので、まあ、それぞれの場面で少しずつ違うんですけど、
この掲げられている新しいプロジェクト、この目標が、どういう背景で会社としてスタートしているのかっていうのが、まず、確認しなきゃいけないところってことですね。
はい、で、この方が、で、やっぱりこの方も、偉いのは、部下はじゃあどうしてそう言ってんのかなというふうに推測してみたというところは、一つ、ある種やるべき作業の一個へちゃんとやってるなということで、で、変化が。
推論のはしごというのもね、前々回キーワードとして出ましたけど、なんかそれをまさに体現されてるって感じですね。そうそうそう
そう。で、もしかしたら、変わるのが嫌。っていう感覚と、なんだろう、それこそこっちは負荷ね、背負う方の負荷がかかるよとっていう2種類の推測をしました。じゃあどうするか、で本音を聞いてどうしたいのってのはみやーってなってると、 いうことなんだけど、
うんうんうん、
私がこの、まずこの方に聞きたいのは、この新しいプロジェクトの目的意味はちゃんと語られましたかっていうのは大前提として聞きたいのね。
まずリーダーとして、
うん、
この目的意義を語ってますかと、
うん、語ってますかと、
うん、
でその目的意義に対しての、具体的なプロジェクトじゃなくて、その目的意義に意味意義に関して、の賛同がまずどうなのか、
うん、
同意が、されているのか、それは分かりますよっていうレベルでもいいから、それに関する理解度はどの程度あるのか。
なるほど、理解度、共感性がどうなってるかと、
うん、で、理解共感してくれているんであれば、先ほど言ったこう変わらないと危ういんだよって言ったら、やり方としてはこれも一般的に言われることの中の一つなんだけど、変革のためにはやっぱり ある種のある程度の危機感が必要ですよっていうのは言われることなので、
はいはいはい、
だからそのこのプロジェクトの背景にある考え目的はこれで、これをここのことについて解決していかないと、うちの会社としても、将来はそんなに明るくないんだと、じゃあやめますって言い出が出たらどうするって話はあるんだけど、
うん
うん、でもやっぱり変わらなきゃねっていうモードを作るためにはそういう、アプローチもありますねというのが一つですね、
はい、
で、ましてや理解してなかった場合にはそこをと特にやる必要がある。会社として変わっていかなきゃ絶対危ないんだっていう経営としてのね意思がはっきりしてるんであれば、現場が全然その危機感がなかったとしたら、やっぱり どうしてそれが危ないことなのかってことをちゃんと説明しなきゃいけない。
プロジェクトのやるやらないに対してのネガティブさとかっていう前のもう根本の、
うん、
これをやるということにちゃんと仲間たちが腹落ちてるとか賛同しているとか共感しているとか理解しているのかっていうところの情勢がまずされているのかっていうところを見なきゃいけないっていう、はい、一番手厳しいところのご指摘ですね。
そうそうそう、で手厳しいかっていうか、でプロジェクトが何かの活動をするよっていうことだけが語られているとしたら、
はいはいはい、
やっぱりそれはめんどくさいんだよね。
まあ、でもこれありがちですよね、よく現場においては、
うんうん、例えばだけど、またいつものように営業の例にしちゃうけど、営業ルート営業やってんだけど、みんなでそのルート営業で、ね、このなんか新しいこういうことを持ち込んでみないかみたいなねことを言ったときに、え、なんでそんなことやんなきゃいけないんですかっていう、
今現実回っててもう十分大変じゃんと、
そうそう、で自分は大変だってモードからしかものを見ないので、変わりたくないというのもあるかもしれないけど、めんどくさいが先立つよねと、
うん、
いうことになりますねと。で、そういうふうに今やってることにプラス乗っかってくるような作業っていうのは最もそうなりやすい、
うんうん
うん、で危機感でもないしね、そこまでやんなきゃいけないんですかねぐらいの、いやだとしたら人をもうちょっと増やしてくださいよとかって言いたくない。
負担という意味での負荷だけそれぞれにかかってで給料も上がんのそれ嫌だ、うん、っていう思考になってしまうこの感じ。
そうなので、やっぱり自分の仕事の働きの範囲とかね、そういうものもどうしても考えちゃうよねということで、変わるのが嫌だっていうのはさっき言った既存のことをやることは同じなんだけど、やり方を変えるっていう時のプロジェクトだと、やり方は変えたくない、今までのやり方でなぜいけないんですか、うまくいってますけどっていうのは、これ案外最も多くいいかもしれないな。この変化に対する嫌がりっていうのは、こういう場合ことが起こる。だから変化がするのが嫌だっていうのは、そしたらもしかしたらやり方を変えろっていう話なのかもしれない。で負荷がかかるめんどくさいはプラスされているのかもしれない、通常業務にプラスするの業務があるのかもしれない、
うん、
っていうことで言うと、このやり方を変えなきゃいけないなっていう時にも、なぜ変えなきゃいけないかの理由ははっきりしてなきゃいけないし、でもしやり方を変えるんであれば、これが可能であれば、全体でやってみようよということよりも、ある種部分的にトライして、やっぱりこっちの方がいいよねっていう実績を作るというのも一つの方法だから、
はいはいはい、
ネガティブな人よりもある意味共感を持ってくれてる人にちょっと一緒にやってみないかって言って、ある一点で成功事例を作るっていう、
なるほど。
で、それがだんだん伝播していくと、
うんうん
う
ん、
いうのが、やり方を変えるときには一つの方法としてはあるなと思います。
うん、
で、プラスこれもやってくれよっていう場合が一番もしかしたら難しくて、
うん、
とするとね、これはやっぱり確かに負荷はかかるなということであれば、人員の割り振りどうするんですかというのはあるんだけど、可能な範囲でいいので、やっぱりこれもね、トライをしてみた方がいい。その時には負荷がかからないようなトライということは何かというと、新しいプロジェクトのやり方だけをやる専任スタッフを作る。
ああ、別部隊。
うん。
特殊部隊。
うん。ある意味ね。特命部隊という。
うん。
という位置で、そこで吸い上がった情報をみんなに広げて、それは兼務でやる人たちもこうやるとできるので、やってみませんかっていうふうに広げていく。
はい。はい。
うん。っていう形ですよね。だから、まあ、危機感でもって新しい目標に対してプロジェクトが進む場合は、最もこれはある種中央突破的に進んでいかないといけないことではあるので、なぜこれが必要なのかは、本人たちが変わるのが嫌だとかということよりも、変わらなければ生きていけないぐらいの感じが、
まあ、生き残りのための抜本改革において賛同しないなら出ていけっていう覚悟を上がしないとできないぐらいの話ですか、ね、
だと思う。そうで、それはもう逆に言うとトップの本気度をどれだけ見せるかがポイントになる、
うん、
当たりプロジェクトってよくあるの、プロジェクトなんかうちさプロジェクトできるけどなんか結果どうなったかよく分かんないよねみたいなことで、
いやね、なんかそういうのよくありますからね、
うん、いや君と君ちょっとやってみてくれないか、このプロジェクトに参加してやってみてくれないか、全然業、うん、自分の業務と違うものに来るっていう時にはあえてプロジェクト型なんだけど、ほぼほぼ、そのプロジェクトの方に主軸を置いていいよっていう人を作ってあげないとなかなか動きが取れない、うん、っていうことがある。
なのでまず見直すべきはそのプロジェクトの立ち上がりがどういったプロジェクトなのかっていうことによって、この皆さんというか社員の方々のネガティブな発言という背景が相当変わるので、まずそこのチェックからってことです
ね。はい、はい。で、まあそれがね、もしあれだったら教えていただければ、うんうん、だとしたらこうですかねってことですかね。具体的にね。あるかもしれない。で、まあ大まかに今3つの方向で危機感、それとも、プロジェクトに入れ、でやれって言われたら、通常にプラス乗っかるっていう場合と、やり方自体を変えていくっていうような、なんか大雑把に3つの方向で言ったけど、まあ、おそらく真ん中タイプじゃないかなと思うんだけどね。この場合。
真ん中という。
プロジェクトが立ち上がって、それに通常業務やりながら参加しろっていう。
プラスアルファの負荷。
そういうことなんじゃないかなと思う。
まあでも、それで言うと、この方のある意味背景として、新しいことをやるのにエネルギーがいる。
うん。
嫌だ。みたいなところは、
そう、
推察としては当たってそうかなっていう感じなんですかね。
で、全員じゃないと思うんだよね。なので、少し、五分五分じゃなくて、六四でもいいから、少しプロジェクトに主軸を置いた人間を、少し、考えて見てごらんなさいっていうのが最初かな、
うん。
で、それもなかなか難しいんですよね。もうあるかもしれないけど、だったら、ま、五分五分ぐらいの比率でやれる人間は作って、その他の人間はやっぱり8、2で、本線8をしっかりやってもらうと。場合によっては、プロジェクトに関わらない人はしっかりやってくれと。他の人の分までっていうこともあり得るので、うんう
ん。これ最後にですけど、という話を踏まえた上で、この本音をなかなか教えてくれない、聞いていくっていう点については、どうなんですかね。どうというのは、やっぱ必要なんですか。
本音を聞くのはいいんだけど、この方は推論しているところの 2つのポイントかなっていうので、そういう仮説で動いていいと思うんだけどね。
あ、
この、
なるほどね。
この場合、
うん、新しいことをやるのにエネルギー負荷かかるので嫌だ、
うんうん、
そうですよね。この本音がもし仮に出てきて本音だとしても本音じゃないですか。本音なんてこんなもんじゃないですか。めんどくせえとか、やってらんねえとか、
はい、
俺は給料のためだけに働いてんのになんで新しいことしなきゃいけねえんだ、みたいなのが本音だとすると、はい、それ引き出しても、
解決策ないもん。
ないですよね。
うん、だからだとしたらね、さっき言ったように、いや、みんなに負荷がかかることは分かっているんだけれども、会社はこういう意図と目的を持ってやるので、何がしかで参加してほしいと、
うん、
でじゃ あとさっき言ったように誰々君にはちょっと主軸をプロジェクトにこの期間置いてもらってやってもらうので、みんなそれの補佐に回って、まあ、自分の業務時間の中の 20% ぐらいを割いてくれないかみたいな、その前提をこちらがそう前提としてますよっていう話でしていっちゃった方がいい気がするのね。で、本当にそれが本音じゃないんだったら、本音は違う、そんなんじゃありませんって言ってくるはずね。
はいはいはいはい。その時はしっかりでもそこを確認していくということですね。そうそうそう。
だと思う。だから本音を知りたい時っていうのは、本音は何ですかということよりも、私はあなたたちはこう感じてると思ってるんだけどっていうことが先に出しちゃった方が、探りやすい。
でそれに対して合ってるのか間違ってるのか、どこが足りないのかというのを確認して教えていただくというところですかね。まあ、というところで、改めてこの立ち上がった新しいことというのがどういう背景でやっていくのかというところをね、まずチェックをした上で、それによって受け止めが変わってくるだろうというちょっとところをまず押さえていただいて、また質問いただけたらと思っております。
はい、
ということで井上先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。